時刻は11時を回りました。未来始まる宇都宮の時間です。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。ナビゲーターは宮良島志子早苗です。佐藤市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて市長、
はい、
あっという間に2018年も過ぎましたね。1年を振り返ってみると今年もいろいろな出来事があったと思いますが、はい、市長ご自身にとって特に印象に残っている出来事など2018年はどんな1年でしたか？
そうですね、まあ、スポーツ、はい、文化両面で、うん、宇都宮の若者の皆さんが、大変活躍をした目立つ年でしたね、
はい、
特に、本市に本拠地を置く3プロスポーツチームが活躍をしました、うん、宇都宮ブリッツェンでありますけども、チーム創設10年目でありましたが、国内最高峰ツアーである J プロツアーで過去最多の10勝を挙げて、4年ぶり3度目のチーム総合優勝を飾りました、
はい、
またサッカーの栃木 SC が J2 に見事復帰をいたしました、うん、そしてリンク栃木ブレックス2度目の B リーグ王者に向けて絶好調ですね。
いいですね、
はい
はい、
また本市出身者といたしましては、はい、うん、楢崎兄弟が2020年東京オリンピックにおきまして正式種目となっているスポーツクライミング、これで第1回複合の国内大会で1位2位を独占をいたしました、はい、国際大会でも大活躍をいたしました、
はい、
また陽南中学校の小川春樹くんが第1回世界公式空手道選手権大会におきまして見事優勝を飾りました、
はい、
そして作家であります門井義信さんが銀河鉄道の父で第158回直木賞を受賞されました、
はい、
まあ、幅広い分野で宇都宮の名前、うん、宇都宮が発信されましたよね。
そうですね、はい、たくさんの方々の活躍は宇都宮を元気にしてくれますよね。
はい、本の通りです。
はい、さてそして今年も宇都宮が注目される様々なイベントなどがありましたね。
はい、5月には本市独自の地域資源であります大谷石文化が日本遺産の認定を受けました。また7月には3人制バスケットボールの国際大会 FIBA3×3 ワールドツアー宇都宮マスターズ2018が開催をされました、はい、まあ、観客6万7千人、うん、そして経済効果は4億5600万円ということで、うん、
はい、
まあ、大変宇都宮をにぎわかしてくれたわけでありますけども、はい、まあ、その他にもですね、10月のジャパンカップサイクルロードレースでありますが、はい、観客13万2千人ということで、うん、YouTube 配信は8万600ビューにも上ったんですね、
はい、
まあ、の大変白熱したレース展開となりました、
はい、
ファンの方にはもうたまらなかったと思います、
う
ん、 そうでしょうね、まあ、その他ふるさと宮祭り、宮祭りでは55万人の方が2日間楽しんでいただきましたし、宇都宮花火大会も、同じく若い人たちが中心となってボランティアで大会を盛り上げてくれました、
はい、
見ていただいた方は約40万人ということでございます、
はい、
また餃子通りもオープンいたしましたね、
はい、
そしてシクロクロスも開催をされました、
うん、はい、ありがとうございます。私も宮ラジを通してたくさん楽しませていただきました。また今年のニュースの一つで、
はい、
共働き子育てしやすい街ランキングでも宇都宮市は今年も50万人以上の都市の中で2年連続トップでした、
はい、
しかもなんと全国の都市の中でも1位という快挙です、はい、さらにヤフー検索大賞2018ローカルカテゴリー栃木県部門で1位です。様々な取り組みの成果の結果だと思いますが、
そうですね、
はい、
まあ、これから少子化そして高齢化社会がもう始まっていますけども、はい、まあ、少子化人口が減りますので少ない人数でこの社会を支えていかなくてはならないというのが次の世代の人たちの宿命なんですね、はい、まあ、それを少しでも緩和して、うん、あるいは少しでも支えやすい社会を作っていく、まあ、そのためにはやはり合計特殊出生率を上げたり、うん、あるいは子育てしやすい教育しやすいそういう街を作っていきたいと思ってます、
はい、
まあ、そのため子育て教育の未来都市ということで不妊治療の女性、まあ、これは中核市で、まあ、初回女性学はトップクラスなんですね、
はい、
そして、女性学でありますけども初回30万を45万円までアップいたしました、まあ、2回目以降については、まあ、30万円に拡充いたしました。 そして産後ケア体制の充実ということで、産後うつ検査、そして心身ケア、そういうものを行って、育児サポートも含めて手厚いケア体制を作りました。妊産婦の方、医療費助成期間を、出産2ヶ月後、本当は生まれるまでということなんですけども、宇都宮市はさらに出産後2ヶ月後まで延長しています。これは日本一になってますね。また待機児童の解消ということで、2年連続待機児童はゼロとなりましたが、さらに保育の供給体制を拡充して、保育士さんの着実な確保をするとともに、保育の質も落とさないというところに宇都宮はこれからも力を入れてまいりたいと思います。そして教育環境の整備でありますけども、宇都宮市は、図書の司書の先生や、また学校栄養士さんなど1校に1人配置しているんですね。その他に習熟度別の授業体制、そういうものを考えると、宇都宮市は約1年間に470名の非常勤の嘱託員さんを宇都宮市独自で単独で配置をしています。それだけ教育に手厚いというのが、宇都宮の特徴でもあります。そして、その他にもですね、医療費は中学校3年生まで無料であったりとか、できることをしっかりとやって、これからの子どもたちのために、そして少子高齢化を乗り切っていくため、そういう施策をこれからも、しっかりと力を入れて展開してまいりたいと思います。
はい、人に優しい取り組みは人の心も気持ちも育む気がしますね。はい、また今年は宇都宮市のまちづくりの羅針盤である第6次総合計画がスタートした年ですよね。はい、宇都宮市ではどのような施策や事業を展開したのでしょうか。
はい、まずやはりむやみやたりにはできないですよね。はい、やっぱりそこには、効果効率性というのも求めなくてはなりませんし、一番はやはり財政ですね。財政の身の丈の中できちんとやるということ、宇都宮市は財政健全度が全国第2位なんですね。この財政力を生かして人や企業から選ばれるという、高い都市力を備える、そして将来にわたって、持続成長ができるという、そういう街を作っていくことが必要になります。先ほど申し上げた人口減少、少子高齢社会でも支えやすい社会を作っていくために、平成30年度は未来への投資に力を入れた施策や事業を展開いたしましたが、子育て教育は今お話した通りでありますけども、その具体的な取り組みといたしましては、まず健康福祉の未来都市ということで、健康ポイント事業を新たに開始いたしました。現在約参加者は7000人なんですが、ポイントが貯まれば貯まるほど、1年間で生産しますけども、その生産によってバスカードとか図書カード、市営駐車場の回数券、あるいは民間企業も、参入していただいてますので、商品券とかそういうものにも交換できるんですね。健康寿命を伸ばしながら、そういったものが手に入るということで、皆さんにもぜひ参画をしていただきたいと思います。また女性活躍の推進ということで、女性の活躍がこれから欠かせません。女性の皆さんに人気のオフィス系企業の立地促進に向けた女性制度というのも創設いたしました。また女性、そして若年子育て世帯等に対する家賃の助成制度も創設いたしました。そして魅力創造交流の未来都市ということで、観光振興に向けた、取り組みを行いました。3×3 ワールドツアーのファイナル、最後の大会ですね。これを誘致をすることができました。FIBA の本拠地、スイスに赴きまして、このお願いをいたしまして、見事、ファイナルを勝ち取ることができたところでございます。そして大谷地域を含めた市北西部のさらなる振興ということで、大谷地域の開発基準というものを4月から緩和をいたしまして、今3県が新規出店をいたしました。また道の駅ロマンチック村に新たなホテルも整備される予定でございます。そして産業環境の未来都市でありますが、11月オープンした沖縄のウルマルシェがオープンいたしましたけども、宇都宮の梨や柚子、お米など地場農産物をどんどん持っていって販売をしてもらおうと、宇都宮の農産物を買ってもらおうということを取り組んでいます。そして交通の未来都市では LRT が念願の着工をいたしました。そして未来都市にふさわしい、宇都宮 JR 宇都宮駅東口地区整備事業の、優先交渉権者が決定いたしまして、計画が具体化をいたしました。
はい、ありがとうございました。さあでは、ここからは LRT 一問一答コーナーです。 宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいておりますのでご紹介いたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、こんな質問です。 LRT は JR 宇都宮駅を横断したり西側にも走ったりするの？ということですが、市長よろしくお願いします。
は
い、
まあ、宇都宮市は LRT だけじゃなくて鉄道、また路線バス、そして地域内交通といった公共交通をすべての地域に網羅をして、はい、誰もが自力で公共交通で移動ができる、スーパーや病院や銀行、郵便局に行くことができるという町を目指しています。まあ、その中で、平成25年3月に公表いたしました、はい、東西一貫公共交通の実現に向けた基本方針によりまして、宇都宮市域の東西方向を結ぶネットワークの軸として LRT を導入することにいたしました。はい、まあ、JR 宇都宮駅については東西に JR 宇都宮駅をまたいで整備するわけでありますけども、まずは今駅東側の LRT 工事に着手をしています。駅東口から芳賀町までの 14.6km を整備をすることになりまして、駅公式も終わり今スタートいたしております。まあ、本年10月には JR 東日本などと協議が整いまして、駅を横断する LRT ルートが決定いたしました。ルートはパセオ北側の2階部分を横断いたします。1階部分が在来線、3階部分が新幹線の高架ですね。はい、その2階部分間を、東西がまたいで行くということになります。はい、西口についてはバスの路線再編などと合わせて、この LRT をどのように駅西側で走らせるのか、まあ、こういうことも今検討をしています。まだまだ、鉄道部分との交差とか、また詰めていく部分がありますので、国や県、JR 東日本などとの関係機関と協議を図ってまいりたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、1年間本当にいろんなことがありましたね。はい、それでは最後に新年に向けての抱負をお願いできますでしょうか。
はい、第6次総合計画で掲げました町の目標であります、輝く人の輪、つながる町の輪、魅力と夢の輪、宇都宮の実現を図るために、時代を築く人材の育成、保健福祉の充実、都市の個性づくりや魅力向上を通した本市への誇りと愛着の形成などの人づくりと安全安心な都市の構築、地域経済の活性化、快適で魅力ある都市空間の形成などの街づくりを、市民の皆さんと汗をかきながら日本のモデルとして世界から注目される未来都市宇都宮を着実に推進したいと思います。皆様方のご協力もお願いいたします。
はい、ありがとうございます。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。今年1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。